はい、
よーいスタート。はい
はい、ちゃんちゃんバリバリの本です、はい、はい、というわけでね、続きましてのお便りなんですけれども、こちらヘベレケさん、
はい、
ありがとうございます。福岡県では今月から放送が始まったばかりのグリッドマン、面白いと聞いていたので第1話を見たばかりなのにまさかのネタバレ。そうなんだ。記憶喪失の彼は本日第2話が放送されるけどどうしようかな。ちょっと待ってくださいよ。我々そもそもネタバレは気にしないよっていうスタンスでやってるじゃないですか。
そもそもね。
でも、まあ、これは前回のお便り会の時に確かにちょっと口が滑って、あの最後のね重大な部分を言ってしまったかもしれませんよ。でもそれで見るのをやめてしまうほどの作品ではないですよ。しかもそこまあまあ確信じゃないっすよ。全然確信じゃないっすよ。
大丈夫
だし、
見なくても大丈夫。
あ、そっち。まあ一応あの大事なことはちゃんまさんとピンキーが話してくれたと思うんですけど、はい、あでもなんか新庄全然分かってないみたいな話になったじゃないですか。例えばあの一個聞いたあのお便りで調布市の新庄さんで送ったやつあったんですけど、うん、あのいつの間にかなんか全員合体できるようになってませんかみたいな話を振った時に、いやあれは容量をちっちゃくしサイズがちっちゃくなったら全員合体できるようになったんだよ、新庄さんは何見てたんですかねみたいな話だったじゃないですか、うん、それはそんなことは分かってるんですよ。それを次の週からもその次の週もずーっと怪獣がそのちっちゃいサイズ出てきてくれてるっていうことがなんかおかしくないっていう話ですよ。
そういう重箱の隅をつつきよって、
あとちゃんとそのフォームチェンジのあのなんですか、じゃあ空を飛んでるやつが行ったらビットだなとか、あのこういう敵が出てきたからこのフォームだなみたいなのをちゃんとあるわけじゃないですか。それが一個一個設定されたはずなのに13話しかねえからみたいなことで、もうじゃあ全員合体していけばええやんみたいな。そして合体した後のフォームがまあダサい、フルパワーグリッドマンがまあダサい。スグリッドマンに一個ずつパーツがついてるのが今回誰で行くんだろうのワクワク感なのに、もういいや全部くっついていっちゃえっていうのがダメなんじゃない？
なんかあったんだろうね、うん、他の設定がね、なんか何かを飛ばしたよね、
いろいろ飛ばしてるんだと思うんですよ、うん、
設定上なんかあったのを何か飛ばしてるなって感はちょこちょこあった。
その後ずっとグリッドマンって半分のサイズなの、そんなことなくないこの大きさとか思って、いろいろなんかその辺なんか、
うん、
途中からすげえ雑になったなと思っちゃった。
そうそうそう、
うん、なんかうん、最初の数はすごい丁寧に作られてる感があって、あ、これもなんかの伏線なんだろうなとか、いろいろ期待をしていたものが、なんか、
ま、無理に見なくてもいいんじゃないですか。ケモフレ2、ケモフレ2。ケモフレ2行きましょう。
僕はね、ことむき飛行隊が面白いですね。
ああ、あれ面白いらしいね。
あれは広いもんでしたね。全然期待してなかったんですけど、なんかまたあれでしょ。女の子がいろいろ出てきて、またあれでしょ、あのほらあのガルパンの2番煎じでしょぐらいで思ったら結構いいですね。
これね、うん、あとあれ面白かった、盾の勇者の成り上がり、
あの宇佐美くんがね、
うちの劇団のね、
あのうさぎキャッスルのね、相方の宇佐美くんがね、
宇佐美くん原作
始まる前から激推ししてて、
原作読んでて、原作はさ十何巻なんだ、あいつ読んでたのが、
そんなに続いてるんですね。
そう、それに引いたの、まず十何巻の小説を十何巻目を読んでるあたりがまずキモいじゃん、はいはい、しかもカバーも何にもなくラノベを
ラノベをね、
電車の中で読んでると、うわキモって言ってでも十何巻続くってことは何かしらのね、うん、原動力ぐらいとその続かないから、
まあ、そうですね。
で宇佐美君から最初どういう話かプレゼンしてもらったんだけど何にも分かんなくて、
うん、
第1話見たら面白かった。
ああ、まあ異世界ものなんですよね。
異世界ものなんだけど、は
い、で向こうでなんかいろいろ迫害を受けて
迫害っていうか、なんかその設定上4人呼ばれるの、
はい、
勇者が、
はいはいはい、
剣の勇者と槍の勇者と弓の勇者と盾の勇者が呼ばれて、
はいはいはい、
1人だけ
盾
防御じゃんっていうところで、
はいはい、
そもそもの設定上こいついらなくねっていう話になってる
そうですね、
うんうん、それでいろいろとあの邪魔者扱いされたり、
でもそれでも仲間ができて、まあ異世界勇者ライフ楽しんでいきますみたいになったら、その仲間になったと思ったなんか女のキャラがすごいハニートラップみたいな仕掛けてきて、なんかこいつ
だ、異世界勇者ものなんだけど敵じゃなくて味方が厄介だね、
うん、
そういう話、
はい、
いいと思います。
そこから成り上がっていくっていう、
そうそう、いいと思います。
矢沢スタイル、はい、
あれ面白かったです、
はい、なんでそれがミルコール、はい、ミルコ放送局的にはおすすめです。
はい、
はい 続きまして名古屋の梅次郎さん、ありがとうございます。はい、コマンドで気になるキャラ発見、おかっぱ。本当ですよ。おかっぱ&ちょびひげ&眉毛一文字、こいつは誰だ、よろしくどうぞ。マジで誰か分かりません。ちょっとね、でもね、新井博文容疑者にちょっと似てるんですよね、この人もね。
新井博文コマンド出てたの。
年代的には絶対これちょっと4パーツなんですけど、
なんなのなんなのなんだなんなのなんでだ、アジア人がなんでそこでいけるんだ。
アジア人ね、まだジャッキー映画とか、あの燃えよドラゴンに一人だけすげえサボってるやつがいるみたいな話は有名ですけど、
だジャッキー映画にそうだよね。
ジャッキー映画だと言ってもおかしくないんですけど、まあ、なんなんですか、ダイハードでしょ、ダイハードじゃないわ、コマンドでしょ。全然わかんないです。
わかんないね。だから
片桐入りみたいな感じがしますけど、
そうそう、だ若手のアジア人だろうね。
ちょっと情報をご存知の方は、
はい、
ぜひ垂れ込みを、
垂れ込みお願いします。
お願いします。はい、続きまして最後の大沢さん、
はい、
はい、新庄さん期待大ですってことで、機動戦士ガンダム最高のハサウェイ、原作者富野義之よりコメントが到着、映画化するんですか。
死にたがりの富野が、
死にたがりの富野が、
いやー死にたくないよ、死にたくないよって、人間爆弾が爆発するでおなじみの
今は生きたがりの富野よって
、ハサウェイ、
先行のハサウェイ、これあの角川スニーカー文庫の、だからそれこそ僕が初めて買った小説の逆襲のシャアの隣にあったのが先行のハサウェイですよ、う
ん、いいね、
常駐下巻で、これコメントを、富野監督のコメント読ませていただいていいですか、はい、
富野先生の、
まあ、長いんでちょいちょいかいつまみますけど、はい、30年近く前に書いたノベルスの映画化は原作者として嬉しい、まさかという驚きがあった。しかも3部作、制作関係各位から本作のテーマは現代にこそ必要だと判断をされてのことだと聞けば、改めて内容をチェックした、そしてまた呆然とした。現実の世界は進歩などはしないで後退しているかもしれないのだ、だからガンダムのファンの皆様方が牽引してくださった道筋があったおかげで、今日本作のテーマは現実に対して突きつける意味があると知ったのである。中略、同時に諸君ら一人一人も本作のメッセージの希望である解決策を次の世代が開拓してもらいたいと願ってのことでもあろうとも想像する。あります？すなわち大人になったガンダムファン世代はファンの力だけではリアリズムの閉塞感と交代会も突破する力はなかったと自覚もしたからこそ、その申し送りを本作に託していらっしゃるのではないかとも想像するのだ。制作する世代が若くなり、それを享受する観客がさらに若くなれば、それら次の若い世代がいつか人の革新、ニュータイプへの道は開いてくれるのではないかと信じるのである。
ハゲの言ってること3分の1ぐらいしか分かりません。
同じく分かりません。
でも見よう。
だ要は
ハゲがいいよって言ってるから
見よう。30年も前に書いたこの先行のハサウェイというね、あのあれですよ、ブライトノア艦長の息子のハサウェイ君が、逆襲の第2次ネオジオン戦争を生き抜いて、まあ、あのシャアとアムロは行方不明になってしまいました。その後、うん、革命軍のリーダーとして、うん、エクシーガンダムっていうね、うん、ガンダムのパイロットになって、うん、どんどん活躍していくという、うん、続編があるわけですよ、
小説版の。いいですか、
はい、まあね、結構最後がラストが衝撃的とか悲劇的なラストっていうのが結構話に上ったりしますけど、それが、まあ、リメイクというかね、今回映像化されるというのは、うん、まあ、なんかこういうのが求められてるんだろうと、閉塞、まあね、この原作者自身もあんまりあの明るい話じゃないっていうのは承知の上で、ね、やるってことはこういうの求められてるのかな、まあ、あの時代は良くなったとはいえ、まあなんかね、あの明るい未来になったかどうかは分かんねえよ、でもこのメッセージが求められてるってことは、まあなんかそういうことなのかなっていう、全然分かんないですね。
新庄さん、はい、3分の1ぐらいしか分かりません。
次行きましょう。楽しみではあります。
楽しみではある、
はい、楽しみではありますね、はい。またメールでいただいたものをご紹介します。はい。はい、どれだ？これか。あー、はい。はい、お疲れ様です。つむらです。
つむさん、ありがとうござい
ます。はい。第214回、珍しい死に方会、配信させていただきました。個人的に、この死に方をしたいと、この死に方が嫌だに分けるなら、2005年、アメリカの男性が馬とのアナルセックスで死亡は嫌で、宮廷造化師ボラによるジョークで マルティン一世が笑い死に、うわ、憧れる死に方だなと。
いいですよね、
は
い。
それと、ピンキーさんがとても生き生きしていたように思いました。なんせ、前編にわたり大爆笑でした。これは自分でも調べてみたい話でした。また楽しみにしております。そうです
ね、
これ、面白かったですね、珍しい死に方会。
珍しい死に方
会。雑学会みたいな。
雑学会です
ね。あれですよね。
ちょっとでも隙間ができるとそういう回を入れますからね。
トシミナティみたいな、 新しい試みでしたね、はい、この回について大沢さんも、
はい、
お聞きしてくれ、ちゃんまさん、ピンキーさん、こんにちは、埼玉の大沢です、はい、俺たちの珍しい死に方拝聴しました。世の中には死に方一つとってもいろんなバリエーションがあるんだなとしみじみ思いました。僕の生まれた1983年、あ、僕もためですね、はいはい、の死に方がキャップを喉に詰まらせると股間にボールが当たって頭を打って死ぬというので何とも言えない気持ちになりました。一番印象に残った死に方はブレーキが壊れたことを誰にも言わずに車から脱出した上に自分だけ打ち所が悪くて死ぬというエースが良かったです。これバカですよね。もう俺で一人助かろうと思ったら自分だけ死ぬっていうバチが当たったんですよね。
バチが当たったね。
僕の知っている珍しい死に方は結婚式の最中におならをしてしまい恥ずかしさのあまりショック死した花嫁の話です。笑ってはいけないんですがどんだけと思いました。不在だった新庄さんも珍しい死に方を何かご存知だったら聞いてみたいです。話を変わりまして5月にデザインフェストというイベントに象人間の名前で参加することになりました。小物や雑貨やフィギュアなど幅広い商品をいろんな人が一般する一般寄りのコミケのようなものです。僕はオリジナル のロボを出品する予定です。5月は締め切ってしまっていると思いますが年に数回やってるのでミルク放送局も参加してみてはいかがでしょうか。それではこれからも配信頑張ってください。
さっていう
デザインじゃないから、ね、からな形のないものですからね。ボンパイン先生かな。
とね、まあまあまあまあ、まあでもマッドマックスの格好して遊びに行くと思いますんで。
コスプレ？いや全然行きたいですけどね。
はい、ウォーボーイズの格好で。
ウォーボーイズの格好で。二人ぐらい行きますけど。
シャーシャーって口に。
銀のスプレー。
銀のスプレーシャーってやる。やる。
これね珍しい死に方ね。
うん、
珍しい死に方。なんだっけな、なんか、そっか、また思い出しています。思い出しています。
はい。
僕ね、架空の死に方はあったんですよね。あの味噌汁になって死ぬっていう、あのそれこそエヴァンゲリオン旧劇場版の最後あの人類補完計画が発動すると。あのでかい綾波が出てきて、
ああ LCL になって
死んで、みんなあの味噌汁になって死んでいくっていう。青葉誠さんとかは何の。あのみんななんかこう幸せな表情で死んでいくんですよ。
はいはいはいはい。
美里さんとチューしたり、
うんうん、
あのね、あの大体好きな人と一緒になって死んでいくパターンが多いんですけど、うん、青葉さんは、
青葉さんである。
あのロン毛のバンドやってる。
ああはいはいはい。
人とかはただあの机の下に逃げ込んで、ああって言いながらパシャーなんで、あの死に方はかわいそうだなってちょっと思いましたね。
そうね。
うん、もうちょっとあったと思うんですよね。キャラの掘り下げがなさすぎて。
そうね。見た目以上のものはなかったもんね、彼。
そうなんですよ。なんかね、もうちょっとこう、ゲームとかだと、シンジ君が学校でバンドやるっていうんで、
あ、そういう、
ベースを教えてあげ
る。ああ、そういうのあったりするんだ。
本編で何もなかったもんね、うん、かわ
い
そう。
はい。はい、LCL になっては死にたくないという。
それは嫌だな、
はい、
っていう感じですね。はい。はい、続きまして、シーサーブログとのやり取りが、あ、はい、続きまして、こちらも大沢さんです。はい、ありがとうございます。ちゃんまさん、ピンキーさん、こんにちは、埼玉の大沢です。
はい、
俺たちのグリットマン拝聴しました。
はい、
僕が思うこのアニメの良さは特撮をイメージして描かれた構図だなと思います。特に1話はそれが顕著で、怪獣が暴れている時の遠景からの映像や怪獣の下から見上げているような視線、巨大感や着ぐるみ感などかなり意識して描かれていると思いました。ストーリーは正直理解不能のところも多いですが、特撮っぽいアニメが見られたのはとても良かったと思います。ただ、ね、親戚中学生や彼らと合体して戦うところはあまり好みではなかったので、どちらかというともっとウルトラマン的な戦い方を殴る蹴るが見たかったです。ちゃんまさんも気にされていた戦隊ロボのように合体して戦うところも少し違いますが、合体する時のグリットマンの腕の向きが気になって仕方なかったです。腕を力運ぶを作るように曲げて合体するところ、中のグリットマンはずっとガッツポーズのまま、それでもひとまず、他のアニメに比べてとても面白かったと思いますね。もっと特撮っぽいアニメが増えてもいいのかと思いました。話は変わりまして、ハズキルーペちゃんまさん、メガネ屋さんから持ち込まれるハズキルーペの故障の原因第1話何だと思いますか。最後クイズで終わる新
しいあ、でもあれじゃないですか、
はい、
あのグリットマン の,、
はい、
あの面白いところは、
はい、
ピンキーが何も突っ込めなかったところを的確に表してるんで、
はい、
非常にいいと思います。
ピンキー最後口ごもっちゃってますもんね。
いや
結局何が面白いんだろうって新庄あかねちゃんが可愛い
最初に俺が言っとるやつやないかいって言って
結局そのキャラの可愛さっていうところでまあ最初は火ついたのは多分そこだとは思うんですけど、確かにそこで以上のものが全然出てこなかったっていうのはちょっと、まあね、はい、ですって。
はい、
あの葉月ルーペの故障の原因第一なんですか。
ケツで踏みすぎ。
もちろんそうでしょ確実にそれでしょ
実際にケツで踏み踏んだら壊れた。
だってみんなキャバクラでやってるらしいですよ。おじさんたち、ハズケルーペかけたおっちゃんが行って、ほらっつって、ちょっと立ってごらんっつって、置いて、ほら、ほら座ってって、バキッつって。
超くだらね。キャッつって。
超くだ。しかもあれ割れるとケツに刺さるんで、マジで怪我するらしいんですよ。絶対真似しちゃダメですよ、あれ。
くだらねえ、その遊びくだらねえ。
富豪の遊び、はい、神々のね、はい、遊びっていうことで、流行ってるらしいです。はい、銀座界隈で。はい。言いまして、この方、新しい方ですかね、はい、無限書庫支所長さん、
はい、
噛んじゃった、無限書庫支所長さん、
はい、ありがとうございます、
ツイッターでいただきました、ゾンビランドサガ、ちょっと気にはなってたんだけど、放送中はスルーしてた、しかし、自分の好きなポッドキャスト2つ、過去ノイジーズと東京ミルク放送局のどちらでも取り上げていることが発覚、これは神様が見ろと言ってるのかな、これは見ろって言ってるんですよ。
そうですね、ノイジーズは、はい、あれうちらの親会社ですから、
親会社親会社ですコミケ行った時も隣があのレス北山さんでしたからね、
うん、親会社がそうだって言うものはそうなんです。
レスさんが T シャツとかバンバン売り上げてる中、僕らの
あ
の
おつやみたいになって
たUSB マジで売れ、マジでね、おつやみたいでした本当。そんな
そう、ぜひね、ゾンビランドサガ良かったんだよ。
ゾンビランドサガは、はい、分かりやすかったですし、何より、
はい、
うん、しかもちゃんとなんかあギャグでやってんだろうなと思ったら、ちゃんと最後真面目に言って、うん、ちゃんと泣けもしたので、うん、よかったなって感じ。続編も楽しみだなって感じです。
続編やんの？
やるでしょう、この感じは。
やるか。
もうブルーレイむち爆売れしてるらしい
ですよ。あ、そうなんだ。じゃあ、はい、じゃあやる
で。3月にイベントもありますし、うん、はいです。
はい、
おすすめ。
はい、
はい、すみません、生の梅次郎さん、
はい、
はい、過去回聞き直し中、
はい、
第51回のロックユーを聞いて、とんでもなく、とんでもなく無性に見たくなったので、今夜はこれ見る。今宵は吹き替えで、いやー、ロックユー最高ですよね。涙の準備も OK! ってことで。ロックユーですよ。ヒースレジャーといえばやっぱり。
僕まだ特訓シーンから先に進んでないから、
ね。何やってんすか。これロックユーね、本当にね、ちょっとおさらいしますけど、馬上槍試合っていう、馬に乗って槍で付き合うっていう中世のスポーツがあるんですけど、
はいはいはい、
それの話ですよ。はい、で、主君の騎士がいて、その、下働きの召使いで3人いるんですけど、主人が試合中に亡くなっちゃう、
はい、
でも試合は出ないといけないからって替え玉で出るわけですよ、
はい、
そしたら勝っちゃって、でその、ね、騎士の名前を語ってどんどん連勝していって、でサクセスストーリーなわけですよ。でもだんだん進むにつれてこう、ね、ロマンスがあったり友情があったりライバルとの出会いがあったりするんですけど、身分がバレそうになって大ピンチみたいなところがクライマックス。そんな友情努力勝利のジャンプ漫画みたいな、そんな熱い作品ですよ。これぜひロッキーの前にあると思いますんで、ビデオ屋行ったらロ行ね、
ロ行、ロ行、ロ行、
ロ行、ロ行、ロッキー、ロッキー、ロッキー、ロッキー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ロッキー・ザ・ファイナル で, かで間に関連作品でクリードが入ってるかもしれませんけど、その間にロッキーホラーショーがあって、その後がロックユー。
遠いな、遠いな、ロッキーホラーショーで止まるな目線が
そうですよね、うん、まあ、ロッキーホラーショーに行きがちなんですけど、うん、そこでちょっとロックいう、このなタイトルもなんかね、地雷臭プンプンなんですけどこれはね、いい拾い物したと思いますから、はい、ぜひ見てください。
はい、
はい、はい、続きまして、埼玉の大沢さん、
はい、
茶松さん、昨日過去1月26日はアフロの日だったらしいですよ。
え、
アフロの日
全然知らない。
アフロ126でなんかアフロっていう語呂合わせ、
全然
わかんないですけど誰が決めたかもわかんないですけど、うんうん、このね、あれですね、あのコナンの顔メーカーで作ったちゃんまつさんの似顔絵はまあそっくり
あ、すげえ適当に作ってる、
ね、まあそっくり、
この、あ、いいんじゃないですか、
毛のみ、
あ、いいじゃない、
毛のみ実写の、
あ、いいじゃない、非常にいいと思いますよ非常にざっくり作られてますよ
っていうことですね、はいはい、で続きまして、風瀬さん、珍しい死に方かい、前後編笑いが止まらなく危うく紹介される側に回りそうに
何うまいこと言ってんの。
ピンキーさんの普通のリアクションも良かった、はい、自分もカンボジアでロシアンルーレットと称して戦車地雷に乗った酔っ払い3人全員爆死が一番でしたバカですよねこれね。
いや、やりたくなっちゃったんだよな、
もう地雷とか実質もう大丈夫だろうみたいな、
多分そういう感じでしょ、
あったんでしょうね、
うん、
1人乗って2人乗って大丈夫だから3人目乗ったらドーン
ドーン
てか かロシアンルーレットなんだから一人ずつ降りてかなきゃダメだと思うんですよね。
降りてったんじゃないの。
そうなんですか、近くにいたんです。
近くにいたんだよ多分。
戦車地雷は死ぬだろうな。普通の地雷はあれね、死なないギリギリの威力なんですね。
ああ、なんか足を吹き飛ばすんでしょ。
そうそう、足だけ吹き飛ばして、でそれで看護する人を、
そうそう、なんかギタギタ、
そうそう、あれだから戦力を削ぐために、
なんか性格悪い兵器だなと思う。
そうそうそう、だからこそ地雷で苦しんでる人がいっぱいいるっていう。
対戦車地雷はもうそういうもんじゃないからね。
もうそうですよ、壮絶のものをどかんで。ダメダメ、兵器で遊んじゃダメ。はい、はい、続きましてスパスパさん、
はい、
これはですね、シャマランのミスターガラス界を、
はい、
カザハスさんとチャマスの2人で撮った 214.7 回の話ですかね。
はい、はい、
スパスパめっちゃ楽しそうな2人、シャマラニストだけじゃなくミルクメイトやワタラジアンにはシャマラない回かと。ああ参加したかった、その前に地元じゃ上映してなかった遠い、ね、
地元でやってないっていうのもまたかわいそうですね。
僕もだから見に行こうかと思ったらもう1回上映とかになっちゃってますよね。ミスターガラス
本当によかったね。
いやー見ときたいんですけどね。
最高だったね。
ミルクメイトやワタラジアンってそういう名称があるんですか。
ミルクメイトも
大ミルクメイト、ね、初めて聞きました、
ね、ミルクメイトってお菓子じゃねえかよ。なんかあの棒みたいなやつじゃないの、板みたいなやつ。
知らないですけど、板みたいなやつ、千歳飴みたいなやつ、
なんかそんなあったような気がする。
ミルクメイト、ミルメイクでしょ。
ミルメイクか、
ミルメイク溶かすやつ、シンプルに。
いや、ミルクメイトの皆さんもにっこりと思います。
次会った人は、ミルクメイトっすかって言ってください。流行んなそう。はい、次まして、サルドさん、
はい、
これあれですね、マスカレードホテルの緊急謝罪会を見ての感想ですね、はい、遅いよ見ちゃったよ。
見んなよ、だから
遅かったんですよ。
公開して1週間経ってねえんだから、
一足遅かったんだよ。
アップしたの1週間経ってねえんだから、みんなって
遅いよ、
見ちゃって予告見りゃわかんじゃん、見ちゃダメだってことが。そもそも
犯人バレバレなのと、あからさまな文鎮直しを何度もするところは特にないポイント。疑問なのは、あんなに堂々と表で死後していいんだろうか。英語力はフロントの方が必要か、ホテルマン友人団。
なるほど、
40過ぎてモーガン・フリーマンみたいな刑事役をもらえないキムタクかわい
そう。そうね、
はい、そして、
まあ、演者は頑張ってたよ。
ただホテルマン、ホテルを舞台にしたものとしては全然ダメってことですよね。
で、いや、なんかですか、お話としてなんだかさっぱりわからない。しぶし長澤まさみの方がキムタクより背が高いっていうことしか気にしてないの、絵の作り方が。
なるほど、
なんで長澤まさみが階段の途中でいきなり振り返って喋るんだろうと思ったら、そうか、
ああ
そうか、そういうことか、
調査を見せない、
そうなんだった、もうそういうの気にして通んなよと思いながら。
ちなみにこの鈴木雅之監督、
はい、
違うじゃあと同じ名前の、
そうですね、
はい、鈴木雅、その人じゃない鈴木雅之監督は映画ヒーローを撮ったフジテレビジョン役員待遇編成局制作センター第一制作室ゼネラルディレクターですよ。調べ、
ゼネラルディレクターがこれを撮るんだから、すごいことになってるよ。もう
他にも忍者ハットリ君、プリンセス豊臣、本能寺ホテルなど名作ばかりですね。
全部ダメじゃねえかお前。
シャイシャイです。
全部クソだよ。
受賞歴もまさにプロフェッショナルと、29歳のクリスマスとか王様のレストランとか、まだ恋は始まらないなどのドラマで、数々のドラマでザ・テレビジョンドラマアカデミー賞監督賞受賞。
まあ、結局ね、20年30年前の人なんだよ。でその当時はそれがかっこよかったのかもしれないけど、それをそのままやってるから、
はい、
おかしいんだよ。だからそのメンタリティーだけを引き継いで若手が監督しないと、いつまでたってもおかしくなっちゃうんだって。
老害みたいな。
うーん、
なるほど、はい、続きまして、
はい、
名古屋の上島さん、
はい、
過去聞いての過去回の第54回聞いての感想ですね、
はい
はい、改めて感じたミルク七不思議を一つ、新庄さんがお正水でのお席外しはお決まりですが、その早わずに驚き、この回2回多分あれですね、ローカル路線バスの旅サブームの回かな。多分ですね、この回2回かつ2回とも超早い、パンツ脱いでる、手洗ってる疑惑、そうか舞台の早着替えで慣れてる、納得、新庄さん舞台お疲れ様でした、燃え尽きました、はい、燃え尽きました、はい、これね実際そうなんですけど、あのトイレに入ってから出てくるまで30秒ですね、うん、大体、でパンツを下ろしてあげて洗うのに大体5秒なんで、
うん、
おしっこ自体25秒間ぐらい包んでるので、そんなもんですわ。
知らん、なんで分析してんの。ちゃん
とパンツ脱いでるし手も洗ってます。でも30秒です、
うん、じゃあいいと思う、はい、
で舞台中もおしっこ行きたくなることがあるんで、
あ、まああるよね、
すっごい隙間を縫っていくんです。
ああ、そうだ。
で過去にジュディっていう
あれ
やつ出た時は
問題作
業、真っ暗の中でおしっこをしたら、うん、チンコの先っちょが曲がってて、うん、血のパン入ってたんですけど、ぶったぽたにダッポダボに濡れてそれを自分が出るまでいかに乾かすかで
必死になって。乾かないでしょ。
乾きませんでしたが、なんとか体の向きを使って影だぞっていうので、
なんで濡れてんだろうこの人っていうふうにお客さんは思 う
影だぞっていう、
まさかおしっこが漏れてお
しっこ引っかかってると、どうしようこれどうしよう
びっしゃびしゃ
びっしゃびしゃ。
くそ、
もうだから共演者にもあいつおしっこ引っかけてるって思われたらもう寄ってもらえなくなるので、うん、もう限られた人にしか伝えず拭いたり内輪でやったり。
おまんじゅうトイレってことはねえな。
この間もですよ、カフカが出た時も千秋楽、うん、日本投資公演って5時間あるんですよ、うん、しかも昼もやってて、うん、それも2時間半あったから、うん、トータル7時間半ですよ、うん、7時間半1日お芝居をするとトイレ行っちゃいけないところでトイレ行ってしまいます。ここ行っていいんだっけ、ここ多分機械余裕があった気がする、じゃあトイレ行っとこうつって行って、ふーっつって出てきたら誰もいなくて、あれおかしいなと思ってパッてモニター見たら僕出るとこなんですよ。さーって血の毛引いて、うーわーっつってバーンって階段出たらゴロゴロゴロ転げ落ちて捻挫です。翌日整形外科に行きました。レントゲン撮るっていう、そんな裏話もあり、おしっこはねやっぱね、はい、今もおしっこしたいですし、
でも頑張ってください、
はい、もうあと数本紹介します、はい、ひめきさん、
はい、
ありがとうございます、はい、番組で紹介されていました邦画プレゼン女子高生邦吉英子さんを購入しました、はい、最高でした、はい、まるで新庄さんじゃないですか。実写化された際にはぜひ新庄さんに演じてほしいです。
あ、新庄君できるね。
性別ちゃうけどな。
いや、あの格好できるね。あの格好で新庄君だったらいいじゃないですか。
やってることは一緒ですけどね、英子さんね、うん、はい、
やるか、うちらで
勝手に、
うん、
英子さん勝手に実写化、
うん、悪じゃなきゃ大丈夫だよ。で YouTube で
やってるんだろう。悪意しかないでしょうが。まあまあ、服部翔太先生とはお近づきになりたいですからね、うん、はい、わかりました、ありがとうございます。次まして、七海新武さん、
はい、
はい、浅井氏の逮捕で、あ、荒井氏の逮捕で、荒井博文容疑者の逮捕で、うん、日本版サニーがお蔵入りしたら内容を韓国版と比較確認できなくなるからすごく困るんだが。今すぐ借りに行ってください。
でまだ出てねえんじゃ
ない、まあ、出てないの
か分かんないけど、
せそうか、出てないからソフト化できない可能性があるのか。
いやー大丈夫っしょ。
いやーこれ打撃だな。だって大根さん、これだってソフト収入かなりこれ見込んでるでしょ。これ
そんな大した役じゃなかったんじゃなかった。
あの渡辺直美の会社の上司です。
ちょっとじゃねえかよ。
ちょっとだけど
10秒あるかないかじゃねえかよ。
そこだって韓国版の原則でもあるシーンだし。
まあね、
大事ですよそこ。
いや丸ごとカットでもなんとかなんだろ
う。
そこ
あいつ梅が会社を辞めるきっかけになるシーンですから、
丸ごとカットでもなんとかなるよ。意味は通じるよ。
差し替えシーン、
差し替えシーン取んなくてもいいよ。あそこか、どこで出てたっけなって。
あそこのガチギレ演技は結構評判良かった
んですか。評判いい悪いじゃなくて、いらなくても大丈夫だよ。ここしか出番ないからさ、新井さん頑張って出た
やつでしょ。10年後ぐらいにディレクターカズカット版が出ればいいんですよね、
そうそうそう、
はい、
無事発売、大丈夫です、無事発売されます。
はいはい、次は同じ方ですね、はいはい、マスカレードホテル会、
はい、
ここまで辛辣に言われてると逆に興味を持ってしまったので完全自己責任で見ることにします。
いや本当
に、目の不自由なクレーム客の場面、そういうお体の理由で部屋変えてくれと言ってくるうざい客っていそうですよね。作劇場妥当かは言及しませんが。
いや、ね、いや結構言われましたよ。
ず
いうん、ここまで言っちゃって大丈夫なのっていうふうに立場的に、
あ、
大丈夫ですって言っちゃった。もういいですって言って、
単独会でね、
もうどうでもいいですって。
ここまで酷評はできないですよね。それやってしまうのがね、うちですからね、まあ、そこに痺れる、まあ、憧れる、ま
あ、なかったです、本当に、
はあ、
なんか炎上商法でも何でもないんです、本当に、
はい、ただ
近寄ってはいけないって。あの沼は深いよって言ってるだけです。
底なし沼に落ちたら助からないよ
って言ってるだけです。
なるほど、
はい、
続きまして、 埼玉大沢さん、はい、はい、あります、新庄さん、ラーメン好き、なおかつ二郎好きの新庄さん的にセブンイレブンの二郎系はどうですか、未だに二郎に挑戦できてないのでとても気になってます、中華そば富田監修豚ラーメン豚骨醤油っていうのが売ってるんですよ、今セブンイレブンで。
ローソンで売ってる、ローソンでも売ってないそれ。
あ、そうなんですか。
それね、食ったよ。
あ、食べました、どうでした、うん、ただ僕食べれてないんですけど、
まあ正直、うん、まあ、
うん、グリコのおまけレベル、
まあやっぱり ジェイさんとかだったら怒り狂うと思う。
鼻で笑うレベルです
よ。はっって言うと、ちょっとね、うん、思ってる以上にクオリティが低かった。
ああ、そうなんだ、
うん、もうちょいいけたんじゃないかっていう。
大沢さんは幸い二郎を挑戦できないのね。本物の貴様はまだ二郎を知らない状態じゃないですか。
ボリューム感みたいなのは、うん、しょうがないとしても、あれはもうちょっとなんとかなったんじゃないかなっていう。
なるほど。一応もやしとキャベツとニンニク入ってますね。
いやいや、もう全然や
だ。全然
ですか、うん、その辺のラーメン屋のニンニクラーメンが美味しいよ。
だそうです、うん、もうちょっと食べてみます。
はい、
はい、ありがとうございます。ゼロワンさん、
はい、
実写版学校暮らし意外と評判がいいが、遠い劇場と微妙な上映時間と悪天候でまだ見に行けてない、信頼するちゃんまさんの感想を聞きたい。新庄案件っぽいけど忙しそうで見に行けてないんだろうなと。はい、聞けてませんね。
アニメも俺1話しか見てないから何とも言えないんだよね。まあ普通に見に行きゃいいのか。
要は学校で暮らしてる、少女たちが何をやってるんだろうなと思ったら、もう世界が滅んでて周り全部ゾンビしかいないっていう
ことですね。そう、そこの第1話だけは見たけど、うん、そこから先は見てないから、じゃあ普通に見に行こうかな。
でもキャベツ、
おじさん、あれでもなんか違うんでしょ。
畑でキャベツ育ってる描写ありましたけど、
あれなんか PR 用のやつなんでしょ。
そうなんですか、うん、だとしても、
いやいや、なんか全然本編とは違う絵らしい。
あ、そうなんですか、
うん、
なんかその畑に植わってるキャベツが、あのそのままあのスーパーで買ってきたキャベツがそのままポンって置いてあるっていう。
だからなんかその編集素材とかなんかそういう感じらしいよ。
へえ。
それを新商膨大に言う、ほらこいつらすぐ、
あ、すぐ叩きたがるから、
すぐ叩きたがるから、うん、実際の本編ではちゃんとしたやつ使ってるらしい。
あ、そうなんですね、うん、まあ、そこは別に重要なポイントじゃないんですよね。
そうそうそう、ないんだけ ど, ど、普通にアニメの原作は最後まで見たら面白いの、は
い、どんな話だっけな
っていう感じなんでしょ。
最終的に学校を出てなんか別のとこに行くみたいな。
それはもうあれじゃん、ゾンビ映画お決まりのパターン、
お決まりのゾンビランドとか、あのアイアムアヒーローみたいな感じですよね。はい、
じゃあちょっと余裕だったら見に行きますね。はい、
まだやってますね。
はい、
はい、はい、最後にあとお二人紹介します、はい、これオイオさんでいいのかな、
はい、
職業紹介的な映画を見てその職業に興味が出てきたり好きになるように制作しないとダメ。マスカレードホテルの、
は
い、言われてみればその通りだと思う。深く考えたことなかったけど演出はとても大事なお仕事なんだと思った。しかしながら悲観すればするほど映画への愛情を感じるいい回でしたと。
ありがとうございます。この沼に近づく仲いです。
え、
だからこの沼は
近づく仲
い、近づいちゃダメですっていう感じです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。あともう一人なんですけど、むっちゃおしっこしたいんです。トイレ行っていいですか。むっちゃおしっこ
したい。いいです、いいです、どうぞ。
30秒で帰
って、どうぞどうぞどうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25。
はい、お待たせしました。
26。お、さすが26秒で。
ちょっと待ってください。ただカウントしてるだけっていう。
当たり前じゃないですか。
しかもチャックは閉まってない。
あー、ギリ、まあギリかな。ギリ
30。でもこれちょっとね、こちらアナウンス、あの
ボタンのやつ
だね。リーバイス501なんで、ちょっとボタンフライだったんで、ちょっと。
いやいやいやいや、ポッドキャスト史上初だよ。ただカウントしてるだけ。
ただおしっこに行くまでをカウントしながら
待つ。おしっこに行って帰ってる間をカウントして待っている。バカじゃないかと。
まあでも先ほどのね、梅次郎さんの話もあったんで、あの実証できたかな。
実証できたかな。
実証できたかなと。
で、
はい、
で何の話だっけ。ああ、その沼ね。
沼の、
いや、じゃあ本当ね、雪の花もしっかり、
はい、
ちょっとその辺のところ僕ちょっと今年頑張っていこうかなと。
その辺のところ
頑張ってうちに行かないと。
うちにね、
うん、だってね、うちごろの玉じゃないですか。
うちごろの玉で棒玉
棒玉じゃないですか。
棒玉
棒玉じゃないですか。
棒玉というにはかなりの人の犠牲の上に立ってると思うんですよ。これでもう編集作業やら何やらかんやら泣いてる人とかいっぱいいると思うんですよね。
いる。
スタッフさんの苦労はだって表には浮いてこないじゃないですか。いろんな人の犠牲の上に立ってるのが映画じゃないですか。
すごく難しい話があって、
はいはい、
これ、
はい、
作ってる時に、
はい、
クソだなっていう風に、
はい、
みんな思ってる。
そうなんですか。作りながら、
まあ、作りながら
あるかもしれませんけど、
うん、ただ上映をしなくてはいけない商品であるから、
はいはいはい、
完成させなくてはいけないという目的のためだけに何かをやっているんであって、面白いものを作ろうというところはどこかに行ってしまってるんで、
もう早く完成させて終わりにしたいと。
そう、それが闇が深いっていうこと。
まあまあでもそうなっちゃう時ありますよね。卒論とかその最たるもんですよ。
ああなんかわかる、言わんとしたことはわかる、俺は。うん、うん、
本当にあの2万字埋めて、体裁が整うかどうかっていうことが 最優先事項みたいな感じですね。
だからなその、うん、スタッフからしてみても、うん、これを見て面白かったつまらなかったって言われても何にも思わないの、だって終わったんだもん。
なるほど。
でも中には当然あれを作ってる最中からこれ面白いなっていうのもあるよ、いっぱい。
はあ、
もう、
はい、
取り返しのつかないことになってるんだよ、何かが。
何かが
撮影中に
何かが取り返しの
つかない。でもこれは、はい、これはもう引き返せないなっていうところで何かを諦めるんだよね。
ああ、
それすると出来上がるのがマスカレードホテル。
そうして出来上がったのがここのマスカレードホテルじゃ。
じゃあ
なるほど。
いやでもそういう、はい、そこがややこしいんだよねと思ってさ、
はい、
だから、うん、作ってる側も熱量がないんだけどつまんないって言われても別に何とも思わないっていう風のがムカつくんで。
なるほど。
責任を感じてないんだよね。
あ、
それがね、映画界の闇です。
映画界の闇、いや闇の深淵を、
はい、
覗き見た気がしてすごいです。
はい、はい、
ありがとうございます。
はい、
すみません、最後に名古屋の梅次郎さん、
はい、
なんとつい先ほど、リプライで、送ってくれました。収録お疲れ様でした、
はい、
運よくリアルタイムで聞けました。俺たちのジャッカル会。ジャッカル楽しんでいただけたので何よりですわ。
そうですね、
笑い、はい、ギアとウィリスがほぼ別撮りとは気づけませんでした。
いや気づけや。
節穴次郎で恥ずかしいです。泣きでは。
同じ家に入ってないやないかあいつら。フシアナジロもう一回見てくれ。
フシアナジロ
もう一回見てくれ。
なるほどなるほど。
はい、
はい。っていうなわけで、
はい、
ね、こんな感じでお便りを募集しております。お便りの宛先は、は
い、mats@tf-tms.jp mats@tf-tms.jp。 今回ですね、ドア玉にお話ししました、プロマイド、ブロマイドです
か。はい、
新庄ブロマイドも、
カカフカカで作ったブロマイドを、
はい、
も2種類、はい、10枚あります。
2種類10枚ありますので、こちら、はい、お名前と住所、番組の感想と添えてですね、
はい、
どっちが欲しいみたいなことを言っていただければ、はいはい、こちら先着5名ずつにプレゼントしますので、
時間泥棒と、浦島太
郎、はい、ぜひね、ご連絡いただければと思います。すべてのお手先は先ほど言ったアドレス、はい、mats@tf-tms.jp までよろしくお願いいたします。はい、
でシャープミルク放送局、
はい、
ハッシュタグをつけていただいたものを、こね、ツイッターのご感想ということでご紹介しますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、では最後にいつものやつ、
はい、
いつものやつ、もうね、結構ね、読み切れないぐらいのストックがあります。
すげえな。
しばらくお休みしてる間に
すげえな。一瞬隙を作ると、はい、ぐわー来るね。
ぐわー来ますね。ちょっと寝かすとぐわー来ますね。
うわ、すごい。
だからまたこれ多分休止したわけのためにちょっとストック置いとかないといけないのかもしれませんね。
はいはい
はい。はい、
いいですよ。好きなのな、好きなの言ってくださいよ、もう。
じゃあ、ちゃんまさん行きつけの、
はい、
ラーメン二郎歌舞伎町店のやつがありますので、見ましょうか。はい。
ベルバラのおばちゃんが最近
やる。いきます。平成31年1月26日土曜日、アフロの日ですね。はい、ラーメン二郎歌舞伎町店、
はい、
ラーメンプラス味卵、ニンニク800円。麺、デフォで柔らか、俺嬉しい。野菜と一緒に頬張る、うまい。豚、濃い味ついたうまい豚数編。味卵、半熟に味ついたもの、当然うまい。汁、塩気とうまみ、いい感じで効いたもの、ニンニク溶けて超うめえ、簡易。
あー、いいですね。
あ
あの楽しんでるよね、食事をね、
食を楽しんでる。あの褒めるところがないというかつては言われたあの歌舞伎町二郎をここまで来賛できるという。
ちょっと美味しくなったからね。
でも良くなりましたよね、歌舞伎町。
あの、ね、去年の、ね、秋口からさらに美味しくなって、
うん、あ、そうなんですか、
うん、
もう移転、新装開店して
店長っぽいやつがやってる時は本当にうまい、はい、
ほう、
神保町には勝てないけど、
はいはい、
でも全然美味しいレベルにはなってる。
なるほど。
であとなんか変な若手のバイトみたいなのがすげえ、すげえ威圧してくる。
威圧ってどういうことですか。
なんか何、
はい、
素人はくんなみたいなオーラ半端ない。携帯見ながら食ってると、
ちょっと待ってください、はい、
携帯見ながら食ってると、はい、超キレてくる。
だってこの間だってプリキュア見ながらズーズーズーズーって食ってる人いたんでしょ。
だからそういうことを踏まえた上でそうなった、
そうなったんだよ。肩身狭くしやがってプリキュアおじさん。
携帯でなんか見てる分には大丈夫。なんか携帯で調べ物とかしながら食べるのがおろそかになってると、
はい、
後ろ並んでるんでいいっすか。
まあ、それはまあ正論ですけど、あの花の湯温泉よりも間口の広い全ての外国人観光客やヤクザや職のない人や、腹ペコ学生や、何やってるか分からない人たちを全て受け入れてきたあの間口の広い歌舞伎町二郎がもうそんなプロ二郎になって
る。プロ二郎になってきてるね。
意識高すぎ、
あいつは仕事に対してプライドを持ち出して
きてる。意識高すぎ高すぎ国になってるんですよ、うん、じゃあ今後の成長に期待する、
ね、今後の成長に期待する、ね、伸び率があるよあそこは。
花の湯温泉でもよかったんですけどね。
花の湯温泉すぎだよあそこ。
はい、というわけで、
はい、
ね、
はい、
次回はまた、
はい、
またこのなんか決まってませんけど、
はい、
適当にやります、
適当にやります
ね、はい、よろしくお願いします。
雪の花やりたいな、雪の花、
雪の花ね、
はい、
うーん、はい、僕も何かのアニメ会をやりたいなと思ってます、はい、はい、なんか決まったらまたお会いします、
はい、
はい、というわけで今回も愛知の時間のちょっぴりの一をお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄ゆきと
ちゃんまつ2019でした。
それでは皆さん、また来週、
バハハーイ。